さあ今週からは新しいメッセージのシリーズに入りたいと思います。今年はずっとヨハネの福音書の学びを続けていました。今度は新約聖書から旧約聖書へとまた戻り、今読みました出エジプト記をご一緒に見ていきたいと思います。今回出エジプト記を始めるにあたって皆さんに一つの質問をしたいと思いますが、難民、世界には多くの難民と呼ばれる人たちがいますが、何人ぐらい今世界には難民がいるか皆さんご存知でしょうか。ニュースでいろいろ私たちは聞いたり、また映像を見たりしています。現在世界には6560万人と、こんな数の多い人たちが難民と呼ばれ、いろいろな国に逃げておられます。まあ、6560万と言いますと日本の人口の約半分になるわけですから、かなりの人数の人たちが難民という状況に今、置かれているわけなんです。少し皆さん想像してみてください。私たち何の心配もなく平和に今暮らしているかと思います。しかしです、まあ今いろいろな情勢が日本も取り囲んでいますけれども、突然戦争が勃発し、そして今までこんなに安全に暮らしていたのに、突如私たちの命が脅かされるような、そんな状況になったとします。このままいたら私たちには危険が及ぶ、ですから逃げなければならないということで、持てるものを持って私たちは安全な場所を求めて移動するわけです。いや、一人や二人が逃げるわけではありません。この地域、多くの人々が、何万という人たちが同じように移動し始めるわけです。そんな突如家を失い、そして危険のために家に戻ることもできない、そして何万にもという、そんな大勢の人数で逃げ込んだ、まあ、どこかの国、どこかの場所に私たちが滞在することになります。そうなると自分たちではもう食べ物や生活に必要なものを得ることはできません。ですからその助けてもらっている国や、もしかしたら国連という機関、そしてそのような難民を支援する団体に頼ることになるわけですけれども、もうニュースを見てると皆さん分かるように、それによって国に追われていって難民となった人たちをうまく利用する人も出てくるわけなんです。そんな弱い立場を利用し、私たちを騙し、そして私たちからたくさんのお金を搾取し、そしてまた労働力として人身売買されていく、そんな状況に突如侵されたら、直面したら、私たちはどう感じ、どうその問題に向き合うでしょうか。そのように何も失い、全てを失い、帰る場所もなくなり、そして誰かに頼らなければ生きていけない、そんな状況からもう一度、今私たちが生活しているように何の心配もなく平和に、本来あるべき生活に戻ることが果たしてどのようにできるのでしょうか。きっとそのような状況に突如置かれてしまった人たちが元の生活に戻るということは、夢の夢のような長い道のりを得なければならないことかなと思うわけなんです。まあ、そのように想像したところで、私たちが難民になるなんて皆さん想像につきにくいことかと思います。しかしどうでしょうか。今国の国民の 25%、 649万人の人口が国外に難民として避難しているシリアの人たち、彼らもその数年前、もうシリアの情勢が不安定になってから何年でしょうか、 でもそんな前ではないと思います。そんな数年前に彼らもきっと私たちが思ってたように、まさか自分たちがその国から逃げなければならない、全てを失うかもしれないなどと想像もしていなかった、そんな平和な暮らしがシリアにもあったんです。まあ、そんな世界には難民問題が大きな課題としてあるわけですけれども、ただこの国、日本、私たちの国は実は難民に対してあまり、寛容ではなく、日本には今1年に約1万1000人の難民申請があるそうです。もうここで、ここ数年で急激に増えているわけです。ただしそれは申請人数です。難民として認めてくださいと逃げてきて申請しています。ただ毎年日本ではそういう人たちを審査して難民に認定しますが、何人の人が皆さん難民に認定されているかご存知でしょうか。1万1000人の人が来るわけですけども、去年難民として認められたのはたったの28人です。まあ、ですから海外では何百万という人をね、何百万、何十万という人を、難民として抱えている国もあれば、まあ日本などは多分世界の中でも最も難民を受け入れてない国の一つでもあると思いますので、私たちの身近にもそういう危機感というのでしょうか、そういう課題というものはあまり身近ではないかと思います。しかしなぜこのようなお話をしたかといいますと、これから私たちが数ヶ月、どのぐらいになるか分かりませんが、ご一緒に見ていく出エジプト記の大きな問題がこの難民ということなんです。出エジプト記はある意味難民の記録であり、そして難民であったイスラエル人がもう一度自立し、そして彼らの生活も、そして民族としても、そして国家として回復されていく、立ち上がっていく、そんな歩みを見ていくことになるわけです。もちろん聖書の学びでありますから、どのように、ね、社会的に、政治的に、そして人道的に彼らがその問題を解決させられていくのかを見るのではなく、私たちはこのエジプト記、この難民の歩みを見ながら、神はこの出エジプト記というこの一つの書を通して何を私たちに教えようとしておられるのか、現代の私たちがどのようにここからメッセージを受け止めることができるのか考えていけたらなと思います。さあ、数年前になりますが、出エジプト記の一歩手前、創世記の後半でヨセフという人物のお話をご一緒に学びました。覚えていますでしょうか。もう何年前だかすらも私覚えてませんが、確か2014年ぐらいだったと思います。ヨセフの物語も難民のお話ではありませんが、人身売買のお話でした。覚えてますか。父イスラエルに生まれた12人の息子、その中の一人ヨセフが兄たちの嫉妬を買い、そして何も悪いことしてないヨセフをどうにかしてしまおうと、彼らは行商に売り飛ばし、エジプトへとヨセフを送ってしまうのです。そして何も知らぬ間に売られてしまったヨセフは奴隷としてエジプトで生活し、しかしそんなヨセフの中に働いておられる神様が不思議な配慮によって、奴隷だったヨセフがエジプトの総理大臣になることができ、そしてそんなヨセフのおかげをもって今度は食糧問題に苦しんでいた、大飢饉のゆえに明日食べるものもない、そんな食糧問題に苦しんでいた父イスラエルと、そしてその後和解することができた兄たちを、まあ、総勢70人と今日の箇所には出てきてますが、エジプトへと移住させるわけなんです。 もうそう考えますと、そこでカナンの地で起こった大きな食糧問題という危機から逃れるためにイスラエルの家族がエジプトに移住してきたという、まさにもうそこで難民という形がスタートしているんです。しかしその時はヨセフが神様の不思議なその計画の中で総理大臣になっていたために、彼らは手厚いエジプトの人道的支援を受けてエジプトで生活をスタートすることができたわけなんです。そこから出エジプト記の学びがスタートします。8節を、見ていきましょう。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった、ヨセフの時代から数世代、ヨセフの時代から、もう数世代が過ぎていったことなのでしょう。総理大臣として活躍したヨセフを知らない、もうヨセフが過去の人物となってしまい、ヨセフを知らない新しい統治者がエジプトに起こったと、そこから始まります。そしてその新しい王はイスラエルに難民として逃れてきて生活している民に言います。9節10節、彼は民に言った、見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦う時に敵側について我々と戦い、この地から出て行くといけないから。当初は70人ぐらいの、まあそれでも大家族でありますが、一家族として、やってきた、イスラエルとその家族です。70人ぐらいでしたらそほど問題ではなかったわけなんです。彼らは手厚く、エジプトの支援を受けたわけなんです。しかし聖書にはイスラエル人は多産であったと、しかも強く、その地は彼らで満ちたとあるように、イスラエルの数が時代を経ていくために増えていき、増えると同時に力も増し、そのことに対して心よく思わず、いや脅威に感じ始めた指導者がいたわけなんです。まあこれが難民問題の一つの課題であるかなと思うんですね。難民や移民の、現実ではないかと思うんです。前回スコットランドに帰った時も、イギリスが EU から離脱するということで、何人かの友人とそのことについて、話しました。でも彼らが言うには、確かに離脱したい気持ちもわかるけども、イギリスという国はもうすでに移民の外国人の労働力なしにはやっていけない国になっていると。まあ、イギリスの歴史はそういういろいろな植民地の国から労働力を連れてきては産業やいろんなものが賄われてきた国の歴史もあるわけです。しかし今あまりにも移民の数が、外国人の数が増えてきてきたために、その国の中で多くの仕事が奪われ、そしてイギリス人たちが仕事なく、無職になって、そんな現実に人々は不満や鬱憤を覚え、このままではまずいからと EU から離脱して、なるべくもう外から人を入れないような、まず自分たちの生活を守らなければならない、まあ、そんな、政策へと転向していく中で、まあ、イギリスにいる人たちも何がいいのか悩んでおられる様子でした。ドイツでもそうだったと思うんです。はじめシリア難民が多くヨーロッパに来た時に、ドイツは寛容に受け入れる、そんな姿勢を見せていましたが、ひとたびその移民の方たち、難民の方たちが事件を起こした時、だんだん人々の難民に対する、移民に対する視点が厳しくなり、果たしてそれでいいのかと、風当たりが一気に強くなっていった、そんなニュースも私たちは、見てきたかと思います。エジプトでも同じでした。70人の小さな一家族がエジプトを脅かすような大人数へと膨れ上がった時に、その新しい王様はいくつかの難民政策を取るわけなんです。一 つはこのままでは怖いから、彼らに少しプレッシャーをかけようと、彼らを労働力として搾取し、シール、まあ奴隷とさせることでした。まあ、エジプトはもう奴隷によってピラミッドが作られたり、多くの建造物が作られてますから、奴隷を使うことには問題はなかったのだと思います。まずはイスラエル人たちを働かせて、蔵の町を2つ作らせてます。しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。イスラエル人の力強さがここにあったのかもしれません。苦しめればどんどん弱体化していくかと思いきや、ますます強く、そして増え広がっていく中で、さらにエジプトの脅威となるわけなんです。ではどうしたらよいのか。そこで新しい王が取ったもう一つの政策が、人口を抑制するということです。どのような方法を取ったかといいますと、まあ苦しめても苦しめても弱くなるどころか強くなり増え続けるならば、これ以上人口を増やさないようにしなければいけない。そこでヘブル人の助産婦を呼び出して伝えます。まあ、ここでヘブル人と出てきますけれども、ヘブル人のヘブルという言葉は向こう側から来た人と言われています。アブラハムもヘブルと呼ばれていますが、ユーフラテス川の向こうから来たものという意味でヘブル人と、外国人がイスラエル人に対して呼ぶときに呼ばれていた呼び方であるとも言われています。ですからエジプトの王にとってはまさにヘブル人の助産婦に対してこのように言います。16節を見てください。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、海台を見て、もしも男の子ならそれをこのさらければならない、女の子なら生かしておくのだ。まあ、出産時に人口をコントロールする、特に男の子を、残さないようにさせる。まあ、今で言えば人口中絶に近いものがあるのかなと思います。そういう、出産の場、医療の場において人口をコントロールしようと命令するわけなんです。まあ、そうなればおのずと人口は増えなくなるはずでありますが、問題はその助産婦たちでした。ヘブル人、まあ、イスラエル人の助産婦たちは神を恐れ、その王様の命令を聞かなかったんです。そして本来ならば、そのもう取り上げるときに男の子を、取り除かなければいけないにもかかわらず、生かしておいたわけなんです。ですから状況が変わらないので、イスラエルの王は困惑するわけですが、助産婦はエジプトの王にこう説明しています。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。本当にヘブル人の女性、イスラエル人の女性は強かったのかもしれません。実際に生まれてきてしまっていたのかもしれませんし、まあこれはこの助産婦が働かせた知恵なのかもしれません。何よりもこの助産婦たちは神を恐れ、あえてエジプトの王の命令に背き、男の子を取り上げていたわけなんです。そんな助産婦たちの勇気ある行動により、20節、神はこの助産婦たちによくしてくださった、それでイスラエルの民は増え非常に強くなった。神様がよくしてくださり、このエジプトの王の目論みとは反して、イスラエルの民はますます増え、ますます強くなってくるわけなんです。ですからそこでまた政策が打ち出されるわけです。今度はもうイスラエル、ヘブル人の助産婦たちを頼りにするのではなく、エジプト人、自分の自らの民に命じています。22節、 またファロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は見た、ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。まあ、人口抑制どころか今度は男の子を皆川に投げ込まなければならないと、まあ、まさに虐殺命令ですよね。まあ、何としてでもこのイスラエル人たちの脅威を抑え込まなければならないと、このような非人道的な迫害を難民であったイスラエル人たちが受けていた、そんな現実があったわけなんです。まあ、これが出エジプト記の背景なんです。エジプトへ逃れてきて、そこで支援を受けていて、そして彼らは生活を立て直していたわけなんですけれども、難民として迫害を受け始める。そして彼らの労働力が搾取され、奴隷とされ、虐げられ、そしてしかも迫害されていく、そんな彼らの状況でした。しかし創世記に戻るならば、彼らの運命はこうになるはずではなかったと思うんです。神はアブラハムを選び、アブラハムに約束するんです。あなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。このように約束され、イスラエルの民は、まあ、アブラハムから始まる神の民の歩みがスタートするわけなんです。そして神様の祝福のように、イサクが生まれ、そしてイスラエルが生まれ、イスラエルに12人が生まれ、しかもその家族は、その家族の一人であるヨセフの功績により、エジプトという大国がその飢饉の危機から免れる、そんな彼らによって祝福を経験するわけなんです。しかしその後どうでしょうか。そのような大きな功績を残した民族であるにもかかわらず、その功績すら思い出さない、後の王からエジプトを救った民族としてではなく、もはやエジプトの脅威となる民族として不当な扱いを受け、奴隷となり、しかも虐げを受ける、迫害を受ける民となってしまうのです。このような中、果たしてイスラエルの民はどのように感じていたでしょうか。実は一章を読みますと、イスラエルの民の声は聞こえてきません。きっとこのように状況がだんだん変わっていく中で、いろいろな思いが彼らの中にもあったことでしょう。しかし一章の中で私たちが唯一知り得ることは、このようなイスラエルの状況の中において、そしてこの民の中に、神を恐れた人がいたということなんです。神を恐れた助産婦が存在したということを私たちは知ることができます。なんという対照的なことなのでしょうか。イスラエルのために避難してきた難民たちに対して脅威を感じ、イスラエルのために恐れ怯えていたエジプトの王と対照的に、大国の王であり全ての権威を持っていたような、そんなエジプトの王を恐れるのではなく、彼女たちの神、創造主なる神を恐れた人物がそこにいたのです。ヨセフを忘れるほどの世代、まあ、何世代にも及びイスラエルの人たちはエジプトに住み、そのエジプトの異文化、そして異教徒、 の地に住み、しかも彼らが置かれている状況は刻々と変わり、エジプトからのものすごい強いプレッシャーなどもあり、きっと彼らの中にも神を信じ抜くということに対する難しさがあったことが想像できます。むしろそのようにアウェーの環境において全くもって異文化の中に包まれ囲まれて歩んでいた状況において、むしろ彼らにとっては絶対的な権力を持ったエジプトの王の命令を聞いていた方が、特にこの助産婦たちにとってはエジプトの王の命令に従っていた方が直接的な恩恵は多くあったのではないかと想像がつきます。しかし出エジプト記を読んでいて面白いのは、そんな神を恐れる小さな人たち、ここでは助産婦たちでありますが、そんな神を恐れる信仰を持つ人たちを通して、実は神様の偉大な計画が進められていたということなんです。その計画とは何なのか、きっとこの時は誰もがそんな計画すら知るゆえがなかったでしょう。むしろ計画どころか計画という言葉すら思いつかないような、神に見捨てられている、そのように感じる厳しい状況が彼らを取り囲んでいました。しかしそのような中にあっても、神を信じることを諦めずに、そして信じることを諦めるだけではなく、その神を何よりも恐れ、神の前に正しい歩みをしていく、そんな神の民を通して、実は神が偉大な計画を準備されているのです。そしてそのことは来週2章からさらに私たちは知ることになっていくことになります。そして最後に、その当時のイスラエルの民のお話だけではなく、イスラエルの民にも神の大きな計画が待っていたように、実は私たちも神の大いなる計画の中に生かされているということを覚えたいと思います。神の計画、神の計画と言われても、その計画がどのようなものなのか、いつ私たちに分かる形で実践されるのか、本当にその計画のために神が働いておられるのか、分からなくなるような現実があるのも私たちのこの社会、世界ではないでしょうか。今は平穏に生かされている私たちでありますが、もし私たちが突如難民のように今の生活が脅かされるような現実に直面したときに、私たちの信仰はどう揺れ動かされるでしょうか。難民というのは大きな問題ではないかもしれません。もっと小さな家庭内の問題であったり、健康の問題であったり、今置かれている状況にある課題であるかもしれません。しかしどのような状況であったとしても、私たちはこの助産婦のようでありたいと思うのです。それは神を恐れ、神を信じ歩み続けるものとさせていただくということです。この世の影響に翻弄されるのではなく、信仰を持って神を神として認め、その神を恐れ、神が良しとされる、神が望まれる歩みを続けてまいりたいと思うのです。なぜなら神はそんな神を恐れ、神を信じる、そのような小さきものを通して神様の偉大な計画を進めておられる、進めていきたいと願われておられるからなんです。そんな信仰を通して神の偉大な御業が表されるのです。 そして私たちはこの信仰からどのような御業が表されるのか、出エジプト記の学びを通してご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたしましょう。